先週の礼拝説教の中で私は無縁社会という言葉をご紹介しました。日本では年間3万2000人もの人々がアパートの片隅や公園のベンチなどで誰にも知られず一人孤独に死んでいっている現象が起こっており、そうした状況が起きている社会を無縁社会と呼んでいる、そのことをご紹介いたしました。そしてそのような無縁社会の現実を目の当たりにし、私たちは自分と周囲を取り持つさまざまなつながりが失われて独りぼっちにならざるを得ない状況というものがこの社会の中に築かれつつあるような気がするというお話をいたしました。この無縁社会というものですが、 NHK のドキュメンタリー番組の中で生まれた言葉であります。このドキュメンタリー番組は後に書籍として発行され、無縁社会というそのままのタイトルで本として読むことができます。その本を改めて開いていて気づかされることがありました。それはこれまでテレビ番組では取り上げられていなかった内容というものが記されていたのです。書籍の中において無縁社会に今陥りかけている人々、つまり無縁死予備軍と呼ばれている人たちが取り上げられていたのです。驚くことに東京などの都会に出ている30代から40代の若い世代の人々の多くが常に自分が孤独な立場に置かれているという恐怖心を持っているというのです。この本に紹介されているある一人の男性の方は東京でコンピューター関連の仕事に就きたいと思い、途中苦労を重ねてなんとか仕事にこじつけ、30代半ばにして会社を立ち上げるほどになります。しかしひとたび会社の経営が思うようにいかなくなると奥さんからは離婚を迫られ、自分自身これから先どうやって生きていけばいいかわからなくなったというのです。ある時この方はパソコンの中で誰でも見ることのできる掲示板に、俺も仕事がなくなったら無縁死だな、そう書き込んだそうです。するとこの文章に同調するかのような返事が瞬く間に数えきれないほど返ってきたそうです。いずれの返事も、仕事を失ったら一人孤独に死んでしまうのは私も同じですなどといった文章であったそうです。私たちが周囲の人たちとのつながりをおろそかにしてしまう社会というものが確かに気づかれつつあるかもしれませんが、けれどもそれ以上に私がこの本を読んでいて改めて知らされたのは、現代を生きる一人一人があまりにも刹那的な生き方をしているということでありました。生きていく上で自分が立っている土台、見据えている目標というものがあまりにも脆弱なのです。あるいは無目的な歩みであったりするのです。ほんの少しのミスで混乱してしまい、自分の人生は終わってしまったかのように考え、自暴自棄になってしまうのです。また本当に些細なこの世的な価値観から出てくるちょっとした優越感をそれこそ人生の生きがいとして掲げている人もいます。そうした生き方はあまりにも脆く、傍から見ているだけでも虚しいものであります。何かしら明確な目標なり、あるいは希望といったものがあれば きっとこのようには考えないだろうに、そのように思ってしまうのです。しかし現代を生きる人々、その若者のみならず、さまざまな世代の人々が人生に明確な生きがいを持たないがゆえに、こうした状況を迎えているのではないかと思うのです。今朝ご一緒にお読みした聖書箇所で、イエス・キリストはそのような人間の弱い特性、あるいは愚かともいえる習性をご覧になり、神の言葉にこそ人生の目的や土台を確信する、そうしたものがある、それらを土台として歩みなさい、そうおっしゃっています。今朝の箇所はご覧いただくとお分かりになるように、2つの話で構成されています。まず11節から13節の部分でありますが、新共同訳聖書の込み出しには、人々は印を欲しがると書いてあります。短い箇所ですが濃密な内容が記されています。11節にファリサイ派の人々が来て、イエスを試そうとして天からの印を求め議論を仕掛けたと書かれてあります。聖書は異邦人への伝道を行っておられたイエス様のもとに、またまたファリサイ派の人々がやってきたことを伝えています。律法学者やファリサイ派といった人々は、いくらイエス様が離れようとも、しつこく、それこそ悪魔的な仕方ですぐにイエス様のもとに近づいてくるのです。そしてここに書かれてあるように、イエス様を試そうとして天からの印を求めて議論を仕掛けたのです。この時代ユダヤ人の間では預言者や、あるいは偉大な教師、これはラビと呼ばれていますが、そうした立派な人物の権威を確認するために、人々は目で見える印を求めていました。そしてそうした印を求めるという行為は珍しいことではなかったのです。聖書の中で語られている印とは、神様から与えられた目で見える奇跡を指しています。これまでイエス様がなさってこられた病の癒しや悪霊を追い出す行為といったものが印であります。しかしそれ以外にも印にはさまざまな形があります。ファリサイ派の人々はこれまでイエス様の伝道の様子を見聞きしていましたから、お願いしたら何かしらの印は見せてくれるに違いないと思っていたのです。人々は例えばこんなふうに考えていたかもしれません。モーセが手に持っていた杖を蛇に変えたように、このお方はそこらにある岩を何か生き物に変えてくださるかもしれない、あるいはこのように考えたかもしれません。預言者エリアが神様にお願いをすると焚き火に突然火がついたように、このお方はあそこに生えている木を何も使わずに燃え上がらせるに違いない。それともひょっとしたらこう考えたかもしれません。ダニエルが国家の行く末を幻を通して言い当てたように、このお方は何か占いを的中させてくださるかもしれない。このようにファリサイ派の人々がイエス様に望んだ印というものは、今日の私たちでも望んでしまうような願望であったりします。それは神様の御業を私たちの願う形で見せてほしいということです。 しかしそのようなファリサイ派の人々の願いに対してイエス様は心の中で深く嘆かれたのです。ここのところを注意深く翻訳してみると、イエス様はその霊でうめき声を出した、そういった訳になります。霊的な部分でうめき声を出すとはどういうことなのでしょうか。新共同訳聖書では心の中で嘆いたとありますが、私は心と訳すのは少し軽いような気がします。むしろ霊的な存在、それに対する肉的な存在とあるように、人間を構成する重要な部分でイエス様はうめいておられるのです。このうめきというものは怒りからこみ上げてくるうめきであります。印を見せてもらうようにお願いする行為はファリサイ派の人々にとってはある意味伝統行事のようなものでありました。この人物が権威ある教えを行う教師なのかどうか、それを見極めるために欠かせない判断材料でありました。しかし彼らが行ったそうした試みというのは、突き詰めて言うと神がそのご意志によって行われる奇跡というものをユダヤ教の伝統の枠組みにしまい込もうとする人間の傲慢以外の何者でもなかったのです。イエス様が行ってくださる御業、それは神様が行ってくださる御業であります。そうした奇跡の数々をあたかも自分たち人間の側が神に働きかけることによって起こしていると思い込んでいる人々に対して怒りをあらわにされているのです。神がそのご意志によって行われる奇跡を人間が起こすことのできる能力であるかのようにお手並み拝見と言い寄ってくる人々に対してイエス様は怒りをあらわにされたのです。神の御業を人間の業まで引き裂いてしまう、そういった底なしの人間の欲望というものにイエス様は嫌悪感を表されたのです。ファリサイ派の人々のこうした感覚というものはとても恐ろしいものであると思います。彼らは7つのパンが4000人に配られる様子をたとえその目で見ていたとしても、それを人間の功績としてしか受け止めることができなかったのです。そのような人々に対してイエス様は12節で、今の時代の者たちには決して印は与えられないとおっしゃいます。そのことを語るとイエス様はファリサイ派の人々をそのままにして船に乗って行かれました。しかしこうしたイエス様の怒りというものはやがて悲しみへと変わります。なぜならファリサイ派の人々の過ちについてイエス様がわざわざ説明をしても弟子たちは全く理解していなかったからです。15節でイエス様はファリサイ派の人々のパンダネとヘロデのパンダネによく気をつけなさいと戒めておられます。しかしこれを聞いた弟子たちは船の中にパンを持ってくるのを忘れたからだと論じ合うのです。この弟子たちの言葉は少し会話が噛み合っていないような気がします。イエス様から気をつけなさいと言われて弟子たちはひょっとしたら自分たちが叱られていると思い込んだのかもしれません。そこで叱られる理由として思い当たる節を当てようとするのです。そうしたことがなかったか振り返ってみたところ、4000人の群衆にパンを配った後で 余ったパンを入れていた7つのカゴを船に乗せていないことに気づきます。また弟子たちの誰かは船の中でこう言ったのかもしれません。おい、あの7つのカゴさえあれば、さっきのファリサイ派の連中にもイエス様はバカにされずに済んだかもしれんぞ。なぜならたった7つのパンからあれだけたくさんのパンが増えたという何よりの印だからな、と。そのような話をし始めたかもしれません。弟子たちは目で見えるパンにのみ目を奪われていて、これまでイエス様が2回にわたって繰り返し行ってこられた神の国の食卓、御言葉の糧から全くかけ離れたところに目が行ってしまっていたのです。これまでイエス様が行ってくださった5000人の給食と、そして4000人の給食を通して、行くあてのない疲れ切ってしまった群衆が御言葉によって新しくされ、生き生きとされていく様子というものを弟子たちはちゃんと見ていたはずなのです。今日は生きていく希望も持たない人々が目を輝かせ立ち上がった、そうした姿を弟子たちは目の当たりにしていたのです。群衆が神の言葉によって新しくされていく、そのことこそが何よりの天からの印であるのです。けれども弟子たちは目で見えるパンのことで頭がいっぱいになってしまっていたのです。これではファリサイ派の人々と何も変わりがありません。イエス様は15節でこのように語っておられます。ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさい。パン種というのはもともとパンに入れて発酵させる酵母を指しております。その意味において古来よりユダヤ教の教えの中に伝わるある例えがございます。それは人の心を誤った道に駆り立てる罪、この罪というものがパン種に例えられて話されていたのです。人の心の中にはびこる罪がまるでパンというものを膨らませる酵母のように、悪い思いをどんどんどんどん膨らませていくというのです。イエス様は昔からユダヤの人々に伝えられているそうした例え話を用いながら、ファリサイ派の人々とヘロデ派の人々が象徴している罪、その罪に気をつけなさいと警鐘を鳴らしていたのです。ファリサイ派の人々のパン種とは、自分の考えを第一にして神様を引き下げてしまう、つまり人間的なヒューマニズムの罪を指しています。そしてヘロデのパン種とは、国家や支配者などあらゆる権力に価値を置いて神様をないがしろにする、つまり神ならぬものを神として崇める偶像崇拝の罪を指しています。イエス様はこれらの罪が人の心に入り込んでしまったら、あっという間に膨らんでしまって収拾がつかなくなってしまうとおっしゃっているのです。それを防ぐには、心の内にこれらのパンの種を取り除くしか方法はないというのです。しかしそうした注意をしているそばから、弟子たちが目で見えるパンについて議論をしていたわけでありますから、イエス様の悲しみというものは非常に大きかったと思います。船の中の弟子たちはイエス様が与えてくださった御言葉の糧を受けたにもかかわらず、それを受け止める心を、つまり信仰というものを持ち合わせていなかったのです。5000人の給食と4000人の給食において、印は確かに弟子たちに与えられました。しかし印を差し出されても、それに目を向けようとしない弟子たちの愚かさが彼らを盲目にさせてしまったのです。 イエス様はそのような弟子たちに対して渾身の力で呼びかけます。17節以降にこうあります。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは12ですと言った。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。イエス様は先ほど私たちがお読みしたもう一つの旧約聖書、イザヤ書6章の中で、神様が語られた言葉を用いて、このようにお語りになっているのです。まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。人が心を固く閉ざし、自分の世界と思い煩いのうちに閉じこもるとき、その人は神を忘れ、隣人に関心を持つ情熱を失います。他者から愛されることを期待しなくなり、神様から愛されることに盲目になってしまうのです。最初にご紹介した無縁社会の中で刹那的な生き方をしている現代の人々も、また神様に対しても、また隣人に対しても、一人孤独に心を閉ざしてしまっている人であると言えるのではないかと思います。しかし、そうした突き詰めて言うと、私たち人間誰しもが持つ弱さに対し、救い主であられるイエス・キリストは、あなた方はそうならないように気をつけなさいと語っておられます。この言葉の先、イエス・キリストは何とお語りになっておられるでしょうか。もし顔と顔とを合わせてこのお方にお会いすることができるならば、私自身はこう思うのです。なぜならば、私がいつもあなた方と共にいるからだ、そのようにはさせないとおっしゃってくださると思うのです。マタイによる福音書の4章において、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そのようにおっしゃっています。今私たち一人一人がまさにイエス・キリストと共に生きるものとされているのです。目では見えない、しかし確実に神の言葉を通じて聖霊なる神の力が私たちに注がれている、これが何よりの印であるのです。この神の言葉を通して与えられるイエス・キリスト、私たちの命を輝かせる、そして命を満たすお方、このお方にこそ私たちの人生の目的がある、そのことをはっきりと言うことができるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたはたびたびにわたり御子イエス・キリストを通して私たちに恵みの印を示してくださいました。さらに思い返すならば、あなたの民の歴史を通してあなたは恵みの印を繰り返し私たちに示してくださいました。それにもかかわらず、かつてのイスラエルの人々、そして今を生きる私たち一人一人も、あなたに対し様々に後ろめたい思いを抱きながら歩んできたことがあります。神様、 あなたに対する信仰を失いかけた時、またあなたから目を背けてしまった瞬間が私たちにはあったことを告白し、心から悔い改めます。どうかそうした弱さを抱え持つ私たち一人一人に聖霊なる御力を持って再び立ち上がらせてくださいますように、信仰の灯火を燃え上がらせてくださいますようにお願いいたします。現在コロナ禍に置かれている私たちの生活であります。そうした中にあって私たちの信仰を強く燃え上がらせてください。またここに集う一人一人、教会学校に集う子どもたち一人一人の新たなる一周をどうか支え導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。